お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
石原さん、こんばんは。
こんばんは。
前回までエスプレッソマシンの話をしていただきましたけども、はい、今晩はどこに行きますか？
今晩はですね、サイフォンコーヒーですね。
はい、懐かしいサイフォンですね。
そうですね。日本では結構、見かけることもあって、最近はだんだん減ってきて見なくなってしまったんですけど、その話をしていこうかなと思います。
はい、お願いします。
はい。サイフォンコーヒーなんですけど、見た感じがですね、なんか科学の理科の実験で使ってくるような、道具、ガラスでできてる、抽出器具なんですけど、下が球型の、ガラス製のものがあって、そうですね、フラスコですね。あとは大きいものになりますと、ちょっと涙型の、フラスコの容器もあったりして、で、その容器の上の部分にですね、手で掴めるような金属製のものがついてまして、ハンドルっていうんですかね。はい。で、その、また上にですね、ロートもしくは上後っていうんですかね。はい。それがまたガラス製のものがついてまして、そこのところにですね、金属製のフィルターが、まあ、土台になってて、その周りに布製のですね、フィルターがついてます。
はい。
これも結構そうですね、職人技みたいな感じで、いや、手で細かい糸を引っ張って縛って固定したりする作業もあったりするんですね。はい。で、下のその、最初にお話しした、円形のガラスの部分にお湯を入れてもらって、で、熱源はですね、アルコールランプ使えますし、あとはハロゲンっていうですね、熱線みたいな感じですね。ライトが光ってそれで熱が出てるんですけど、そういった仕組みのものとがありますね。
それでお湯沸かすんですね。
そうですね。はい。お湯を沸かしてもらって、沸騰しますと、水蒸気の圧ですね。下の、丸型の部屋から上に向かってお湯は行きますね。ロートのようなものを伝って。で、そこを通るときにですね、そのフィルターの上に削られたコーヒーが敷いてあるんで、お湯がそのコーヒーを通って、フィルターを通して、通っていって、その上の上後の、形してるガラスのところで混ざり合います。
はい。
で、最初混ざるときはですね、まあ沸騰してるんで、下から泡がボコボコボコ言いながら、一番上の部分ですね、お湯のある一番上の部分はですね、コーヒーの少し乾いた部分も、乗っかった状態で、その液体はですね、まあ、少しコーヒーらしい色になって混ざってるんですけど、竹べらを使ってですね、攪拌して、うまく均等に混ぜていきますね。はい。で、その工程がまあ大体40秒から1分なんですけど、時間に来ましたら、その、まあ、アルコールランプでしたら、火を消してもらって、ハロゲンもスイッチを消してもらって、そうするとまた、その、混ざり合ったお湯、もうコーヒーだと思うんですけど、それがですね、下のボール型のガラスの中にコーヒーと一緒に戻っていきます。ただ、削られたコーヒーはですね、そのフィルターの上で遮られてるんで、下に落ちるのはコーヒーの液体だけですね。で、まあ、やけどしないように気をつけてもらって、その上の、部分を前後に手で押してもらって、上にスポッて抜いてもらうと、まあ、ゴムみたいなパッキンが出てるんで、すぐに外せるんですけど、それで、ハンドルのその金属の部分を持って注いで完成ですね。
フラスコ状の中にコーヒーが入ってるわけですね。
そうですね。出来上がったコーヒーが。はい。
で、それをみんなでこう、今度はカップに入れるわけですね。
そうですね。はい。大体、その量はですね、1杯2杯のものが主流で、大きなカフェとか行きますと3杯とかもありますね。で、すごい技術のある人は、その、ハロゲンビームのヒーターが4連ぐらい並んでて、4つを同時ってわけじゃないですけど、連続して抽出する人もいますね。
一度に4つ面倒見るわけですね。
そうですね。もう本当にすごい、そのテクニックは。はい。日本ですと、丸山コーヒーさんとか有名ですね。で、やっぱりその見た感じもすごく綺麗ですし、独特って言いますか。で、やっぱり器用な日本人だからこそ、今でも使ってる人が多いのかなっていう風な感じはしますね。はい、使いもやっぱりデリケートじゃないとすぐ割れてしまったりするんで。はい。
このサイフォンのいいところっていうのはどういうところですね。
やっぱりその 見た目が綺麗っていうのと、あとはそうですね、いろいろ自分で、調整ができるっていうことですね。その、攪拌するとき、竹べらの、混ぜ方、回し方とかですね、自分で改造した竹べらで少し細くして回転を加えながら、やったりとかですね、抽出し終わった後もですね、その、うまく抽出できた場合は、その、フィルターの上に残ったコーヒーのカスがですね、富士山みたいな山状になってて、それが層になっていると、うまく抽出できたっていうふうなことにもつながる。
ああ、そうですか。
そういった部分も面白いですね。
なるほど。その、富士山の形が証拠になるわけですね、一つの。
そうですね。あと、その、上のガラスの部分にですね、層になって、まあ、ちょっと色が違うんですけど、その層が綺麗に残ると、抽出がうまくできたっていうふうには言われてますね。
ああ、なるほど。
はい。あとは、コーヒーを抽出したときに、フィルターがですね、コットン、布製のものなので、いい感じで、コーヒーのオイルが残って抽出されるんで、それもまた魅力の一つですね。
うん。はい。プランジャーの金属フィルターの話の時にですね、
はい。
コーヒーのオイルも一緒に行くので、その、味が少しリッチになるみたいな、というお話がありましたけども、
はい。
この、そうしますと、その布フィルター、はい、ドリップ式のペーパーと、それからそのプランジャー金属との間みたいな感じになるんですかね。
そうですね。まさにその通りです。はい。なので、中間がいいっていう人もやっぱりいいんで、そういった人には向いてますね。はい。ただ、気をつけなくちゃいけないのは、やっぱりどうしても沸点に行ってしまうんで、その分、コーヒーの味がですね、まあ、焦げるわけじゃないですけど、少し、単純な味になってしまっていますか、本来の味が出てこなくなるんで、その、できるだけ、沸点を下げる、抽出の仕方ができるようになると、美味しくなると思います、もっと。はい。
ああ、なるほど。熱すぎるわけですよね。
はい、そうですね。それが結構、その、攪拌するときにうまくやることが大事ですね。
そうすると、上のそのロート状の中にお湯がある間に冷まさなくちゃいけないわけですね。
そうですね。例えば、削られたコーヒー豆が上全部覆いかぶさってしまうと、その分どんどんどんどん油温が上がってしまったりとかですね。はい、そういったこともありますんで。
テクニックは本当難しそうですけども、はい、例えばそのエスプレッソマシン使ったらもちろんそのミルクコーヒーみたいなの美味しいと思うし、
はい、
プランジャー使ったらその前にストレートで飲んだ方がいいっていうようなお話でしたけども、
はい、
この、サイフォンの場合はどうなんでしょうね。どっちでもいいんですか。
そうですね。プランジャーや、ポアオーバーのようにそのままブラックで飲んでもらう方がいいですね。
ああ、はい、なるほど。
で、とっても高温なんで、すぐには口にしない方がいいですね。やけどしますんで。
ああ、少し冷えるのを待たなくちゃいけないわけですね。
そうですね。で、あとはすごくいいのはそのフラスコの部分でです。そのままテーブルに持ってきてカップをサーブ、カップとそのフラスコの部分を置いておく、置いていくっていうのも、なんていうんですかね。やっぱり、すごくいいっていうか、演出ができるなと思いますね。ただ、カップに入ってきたのを持っていくんではなく、そういったところがいいなと思いますね。あと、喫茶店とかですね、その、ウェーターさん、バリスタさんが、実際にカップとそのフラスコの部分をですね、持ってきて、目の前で、入れてくれるようなパフォーマンスもあったりするのもいいですね。
なるほど。はい、すごく新鮮な感じしますもんね。
そうですね。なんか自分のためにいてくれたっていう感じがあって、すごくいいですね。あれが。
わかりました。そしたら、演出を重視したい人にはおすすめですね。
そうですね。あとはそうですね、難しいところは取り扱いがやっぱり大変なんで、それで、サイフォンを抽出できるようなバーのシステムがないとなかなかできないですね。ご自宅では、洗うときとかも、お湯で、リンスしないとコーヒーのオイルが残ってたりしますんで、その部分が難しいかもしれないですね。ただやっぱり、それなりの魅力はありますね。
わかりました。どうもありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。